シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は映画アニーからご紹介します。1982年にも映画化された名作ブロードウェイミュージカルアニーを2015年ハッシュパピーバスタブ島の少女で史上最年少のアカデミー主演女優賞候補となったクワベンジャネウォレスさんの主演で新たに映画化されました。2015年公開のこの作品ではステイフレンズのウィル・グラック監督がメガホンを取って制作を担当したウィル・スミスさんと J.G. さんがトゥモローなどおなじみの名曲を新たにプロデュースしたんですね。それでは2015年公開映画アニーよりクワベン・ジャネウォレスさんが歌うトゥモローお聴きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。6月21日から全国公開中、フィリップをご紹介します。ポーランド人作家レオポルド・ティルマンドさんが自らの実体験をもとに1961年に発表し、その内容の過激さから発禁処分となった小説フィリップを映画化。ナチス支配下のポーランドとドイツを舞台に、自分自身がユダヤ人であることを隠して生きる青年の愛と復讐の行方を描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。1941年ワルシャワのゲットーで暮らすポーランド系ユダヤ人のフィリップはナチスによる銃撃に遭い、恋人サラや家族を目の前で殺されてしまいます。その2年後フィリップは自身をフランス人と偽ってドイツ・フランクフルトの高級ホテルのレストランでウェイターとして働きながら、ナチス将校の夫を戦場に送り出した孤独な妻たちを次々と誘惑することでナチスへの復讐を果たしていました。嘘で塗り固めた生活を送る中でフィリップは知的で美しいドイツ人リザと出会い、恋に落ちていくのですが、主演のフィリップを務めたのは自国ポーランドで精力的に活躍中の俳優エリック・クルム・ジュニアさんです。圧倒的な存在感で複雑な境遇のもと生き続けるフィリップを見事に演じています。監督は1990年代からテレビプロデューサー演出家として活動しているミハウ・クフィエチンスキさんです。美しく官能的にたくましく生きるフィリップが私たちの心を強く揺さぶり生き抜く力を与えてくれる作品です。シーンごとに見せるフィリップの表情が人間の感情を如実に表し、その表情に見ているものが引きつけられていきます。エリック・クルム・ジュニアさんあっての作品と思わせるくらい迫力ある演技に見せられました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、今日ご紹介する作品は期せずして第二次大戦下を背景にした映画です。まず最初のこの一本、フィリップ、主人公のフィリップ、彼はフランクフルトに来る2年前までポーランドのワルシャワで生活していました。フィリップはユダヤ人の隔離地域であるゲットーに住まわされ、勉学も中断させられ、家族そして仲間たちと生活していました。ところがナチスによってフィリップの家族、友人、そして婚約したばかりの恋人を殺されてしまいます。フィリップの心に残ったのはドイツへの復讐でした。ドイツ人女性を狙って落とす、それだけが彼の生きがいになっていました。それはフィリップにとって孤独な抵抗でもあったのかもしれません。当時ドイツではドイツ人以外の外人たちと関係を持つことは禁止されていました。特にドイツ人女性は外国人の男性と関係を持つと民族の純潔を汚したとされ、公衆の面前で丸刈りにされるという恥ずかしめを受けました。そのような状況の中、フィリップはますます取り憑かれたような執念を持ち続けました。この映画、ストーリー展開のテンポの良さ、そして 常にフィリップの中にある張り詰めた緊張感、それが観客を引っ張っています。ナチスドイツ、彼らが守る団結と純潔、そして愛と復讐の狭間で生きるフィリップ、彼の中に安らぎはなく、いつも張り詰めた緊張の中に生きています。この映画は何といっても主演のエリック・クルム・ジュニアだと思います。フィリップを演じた彼、彼のあの強い眼差し、そして鍛えられた肉体、決して笑わない彼の凍りついたような冷たい表情、その表情がユダヤ人であるフィリップの過去の辛い経験を表しています。そんなフィリップですが、誘惑しようとした一人の女性、知的で美しいリザとの出会いによって復讐から一転、愛に目覚めていきます。しかしその愛は結ばれるのでしょうか。ラスト近く、フィリップは一人の親しい女性に一言語る言葉があります。君はこの腐った世の中に迎合していない、戦争が終わってもそれは大切なことだ。その言葉がとても印象的です。戦争で受けた強い復讐の思い、そして美しく感動的な映像、そんな中で一人思い詰めて生きるフィリップ、そのフィリップの姿が観客の心を強く揺さぶります。
6月21日から全国公開中、フィリップ、2時間4分の作品です。6月21日から全国公開中、ワンライフ、奇跡がつないだ6000の命をご紹介します。アカデミー賞に2度輝く世界の名優アンソニー・ホプキンスさんが主演を務め、ナチスの脅威から669人の子どもたちを救ったイギリスの人道活動家ニコラス・ウィントン氏の半生を描いた伝記ドラマです。ストーリーを簡単にご紹介します。第二次世界大戦直前の1938年、ナチスから逃れてきた多くのユダヤ人難民がプラハで悲惨な生活を強いられていることを知ったニコラス・ウィントンは、子どもたちをイギリスに避難させる活動を組織し、同志たちとともに里親探しや資金集めに奔走します。ナチスの侵攻が迫る中で、子どもたちを次々と列車に乗せていきますが、ついに開戦の日が訪れてしまいます。それから49年後、救出できなかった子どもたちのことが忘れられず、自責の念に駆られ続けていたニコラスのもとに、BBC の番組That's Life の収録への参加依頼が届きます。そこで彼を待っていたのは、胸を締め付けるような再会、そして思いもよらない未来だったのです。若き日のニコラスには、ブルックリンの恋人たちのジョニー・フリンさんが、ニコラスの母親バベットには、英国王のスピーチでアカデミー賞にノミネートされたヘレナ・ボナム・カーターさん、ザ・クラウンシリーズで広く知られるイギリスエンタメ界の重鎮ジョナサン・プライスさんなど、確かな演技で見せる俳優たちが出演しています。また実際にニコラスに助けられたかつての子どもたちやその親族の方々も、この作品の撮影に参加しているんですね。一人の命を救うことは世界と未来を救うこと。チェコの子どもたち669人をナチスから救って、50年後に驚きの再会を果たしたニコラス・ウィントンさんの愛と苦悩を描いた感動の実話に基づいた作品なんですが、胸を締め付けられるような再会のシーン、涙があふれます。ニコラスの救出劇が現在6000人の命につながっているんですよね。50年後に再会を果たすなんて本当に尊いです。アンソニー・ホプキンスさんが演じるニコラスの温かな包容力、無償の愛、それにアンソニー・ホプキンスさんの演技が素晴らしかったですね、矢沢さん。
うん、そうだね。皆さんはスピルバーグ監督のシンドラーのリストをご覧になったことがあるでしょうか。 その映画の主人公であるオスカー・シンドラーのようにナチスの手からいくつもの命を救った人物がイギリスにもいたんですね。その人がこの映画の今回の主人公ニコラス・ウィントンです。アンソニー・ホプキンスが演じています。青年時代のニコラスは先ほども紹介のあったようにジョニー・フリンが演じています。アンソニー・ホプキンス、もう皆さん説明は必要ないですよね。ご存知でしょう。今86歳です。僕は時々思うんです。アンソニー・ホプキンスの演技をあと何回スクリーンで見られるんだろうか、そう思うことがあります。だから一本一本大切に見逃さないようにしています。彼は羊たちの沈黙、ファーザーでアカデミー主演男優賞を2度受賞しています。名優ですよね。それとね、この作品共演者、これがとても僕にとっては懐かしかったんです。まずニコラスの妻、演じているのはレナ・オリンです。レナ・オリン、あの存在の耐えられない軽さ、あの映画に出ていた彼女なんです。懐かしいです。嬉しいですね。それからニコラスが映画の中で出会うメディア王の妻の役でマルト・ケラーが出てきます。マルト・ケラー、ご存知ですか。若かりし頃のマルト・ケラー、懐かしいです。特に1977年のボビー・デアフィールド、アルパチーノと共演しています。本当に素敵でした。ブラックサンデーにも出ています。それにニコラスの母のヘレナ・ボナム・カーター、彼女もニコラスのお母さんの役で出てくるんですね。こういった名優たちがニコラスの周りを固めているのはとても嬉しく思いました。さてニコラスですが、彼はシンドラーのようにナチスから逃れようとするユダヤ人難民、その子供たちを救い出しイギリスに避難させていました。そして彼らの里親探し、そして資金集めに奔走していました。ニコラス・ウィントン、彼はロンドンの株の仲買人として普通の生活をしていた若者です。そんな彼が669人の子供たちを救い出したのです。これは大変なことなんです。それでも彼は救出できなかった子供たちのこと、それがずっと一生忘れられず自分を責め続けていたんですね。そんな人だったんです。戦争になると人々は血も涙もない行動に走ります。しかし一方では人の命を救うこと、それは世界と未来を救うことだと、そういう思いで活動する人がいるんですね。それは本当に救いです。この映画の終盤、テレビ番組ザッツライフの収録シーンに、先ほど紹介にもあったように実際にニコラスに助けられたかつての子供たちやその親族が世界中から撮影に参加していた、そのシーンがあります。数多くのキャリアを積んできたホプキンスでさえ、彼らが入ってきた時の光景に胸を打たれ、涙が目にあふれたと語っています。そんな感動的なシーンです。ニコラス・ウィントン、彼の愛と苦悩を描いた感動の実話です。ご覧ください。
6月21日から全国公開中、ワンライフ、奇跡がつないだ6000の命、1時間50分の作品です。さて今回はフィリップ、ワンライフ、奇跡がつないだ6000の命のペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かもお書きくださいね。それでは矢沢さん、キーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードですが、戦争、そして命、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。キーワード、戦争、そして命です。なおご応募の締め切りは6月26日水曜日です。皆さんからのたくさんのご応募 お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画オールドフォックス11歳の選択、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は宮城県渡里郡にお住まいのラジオネーム湘南ジョニーさん、愛知県丹羽郡のジータカさん、宮城県石巻市のシアキラさん、おめでとうございます。湘南ジョニーさんから学生時代に読んだ青春映画の系譜の後書きに、学校の教科書ばかり読んでいては社会や人のことはわからない、若者はもっと映画を見て、そして人生を考えるべきだとありました。70年代の自分は毎週仙台の名画座でリバイバル映画を片っ端から鑑賞してました。感動のある人生はシネマ銀幕の夜から。わー、湘南ジョニーさん、キャッチフレーズありがとうございます。ジータカさん、こんばんは。いつもお二人の軽妙なやりとりを楽しく拝聴しています。最近までは映画館で見る機会がなかなか取れなかったのですが、この番組に出会って妻と一緒に毎月一本ずつ見るようになりました。毎週一緒に番組を聞きながら夫婦の会話も楽しんでます。もし当選したらもちろん一緒に見に行きます。これからも素敵な映画を紹介していただけるのを楽しみにしてます。お二人とも健康に気をつけてこれからもお過ごしくださいとくださいました。ありがとうございます。ぜひご夫婦でご覧になられてください。しあきらさん、いつも聞いています。ありがとうございます。サブスクが一般的になってきましたが、劇場でゆっくりと誰にも邪魔されず没頭できるあの時間がいかに大事なものだったか、最近そう思う日々を過ごしていました。この番組で様々なジャンルの紹介を聞いて選択肢が増えました。これからもぜひこの番組が末永く続きますように。ありがとうございます。湘南ジョニーさん、ジータカさん、シアキラさん、心温まるメッセージありがとうございます。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお寄せいただけましたら嬉しいです。続きまして、映画蛇の道、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は千葉県長生郡にお住まいのラジオネーム千葉ちゃんさん、東京都世田谷区の爽やかパートさん、愛知県名古屋市にお住まいのゆうゆさん、おめでとうございます。千葉ちゃんさんから、こんばんは。キーワードの通りなのか、その先が気になってしまう映画です。復讐のために加担してしまうなんてって思ってしまうんですが、性的虐待の死があると私でも復讐をとうなずくかもと恐ろしい気持ちが芽生えてしまいました。そんな誰しも芽生えてしまう悪なる気持ちを作品を通して感じたいです。ゆっくりしたテンポで聞き取りやすいのも素敵な番組だと思っています。これからも映画を見てみたいって思わせるアシストお願いします。かしこまりました。ありがとうございます。爽やかパートさんさんから、映画は劇場で見ることにこだわっています。一人でのんびり好きな映画を見るのが何よりの息抜きで贅沢な時間の過ごし方です。このラジオ番組はそんな私にぴったりで、いつも参考にさせていただいています。毎週楽しみにしています。ありがとうございます。ゆうゆさん、矢沢さんの解説で見たい映画がさらに見たくなります。柴崎幸さんの映画がさらに見たくなりましたとくださいました。千葉ちゃんさん、爽やかパートさん、ゆうゆさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけますと幸いです。そして外れてしまった方ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージご紹介させていただきます。神奈川県横浜市にお住まいのラベンダーの香りが好きさんから、いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。ちょっと気になっている人のお母様がお亡くなりになってもう3ヶ月が経ちました。親しかった人の三回忌も終わりました。このところ公私ともにとても忙しく、やっと今週ゆっくりできたような気がします。そうでしたか。 忙しい中でもシネマ銀幕の夜はなぜか毎週聞き続けています。お二人の心温まるお人柄を番組を通して感じるのでしょうか、単なる情報番組に感じないのです。以前番組に届いたメールなどはすべて目を通しているとおっしゃっていました。リスナーとしては嬉しい限りです。今回の映画もとても興味深く見てみたいと思いました。映画は私にとって心のビタミン剤です。これからも末永く番組が続きますように陰ながら応援していますとくださいました。メッセージありがとうございます。
ラベンダーの香りが好きさん、以前にも申し上げましたけど番組に届いたメールはすべて、拝見しています。いつも、ご紹介できるのはほんの一部になってしまっていますが、メールはすべて拝見しています。すいません、全部ご紹介できなくて、これからも、皆さんお送りください。できるだけご紹介したいと思います。
メッセージありがとうございました。まだまだご紹介したいところでありますが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方からのプレゼントのご応募、また温かいメッセージをいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
梅雨にちなんで雨の映画をご紹介しています。今日もその一本です。先日東京都大田区にお住まいのスルッテートさんからメールをいただきました。そのメールによりますと、雨というとすぐさま黒澤明監督の作品を思い出します。そう書かれています。スルッテートさん、おっしゃる通り黒澤監督の作品には雨を生かした作品がいくつかあります。今日はその一本です。まず黒澤監督と雨というと、僕はこの一本を思い出します。1950年の作品、羅生門です。この羅生門、原作は芥川龍之介の藪の中です。出演は三船敏郎、森正幸、京真知子、その他の皆さんです。そして音楽は黒澤明の名優早坂文夫です。それからもう一つ、撮影です。これは名カメラマン宮川和夫が担当しています。この作品は平安時代を舞台にある武士の殺害事件が描かれています。その目撃者や関係者、彼らがそれぞれ食い違った証言をする姿、それを描いています。映画の中で登場する盗賊多条丸、演じているのは三船敏郎です。まず彼の証言があります。そして殺された武士の妻政子の証言があります。妻を演じているのは京真知子です。そして最後に巫女が呼ばれて殺された武士の証言が巫女を通じて描かれます。その武士を演じているのが森正幸です。彼らの証言がすべてことごとく違います。黒澤明はこの映画をこう語っています。この作品は虚飾なしには生きていけない人間というものを描いている。死んでもそういう虚飾を捨てきれない人間の罪の深さを描いているのだ、そう語っています。人間のエゴ、それを鋭く追求したこの羅生門、この作品はベネチア国際映画祭で金獅子賞、そしてアメリカのアカデミー賞で名誉賞、この名誉賞は後の国際長編映画賞にあたります。これらの賞を受賞し、日本映画の存在、そして黒澤の名を世界に知らしめることになりました。雨のシーンの話ですが、冒頭の雨の羅生門のシーン、これは門が煙るほどの土砂降りの雨を降らせています。この雨を降らせるために3台の消防車を用意したそうです。黒沢はこの雨のシーンを降らせるにあたって、雨がバックの曇り空に溶け込まないようにするため、墨汁を混ぜた水を大量に用意し、ホースを使ってこれを雨として降らせました。そしてこの手法はこの後の七人の侍でも使われているのです。 今日はラスト曲に羅生門の曲をかけたかったのですが、手元にその音源がなく、この雨の降らせ方の手法を後に生かした7人の侍の音楽を聴きながらお別れしたいと思います。
今夜は映画7人の侍よりテーマ曲を聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
争いも憂いも雨はすべてを流し去る、矢沢俊彦でした。